本語の SBS です。
今日は23年勤めた会社を49歳で辞めてバイクに乗って自分探しの一人旅に出られた豊さんにお話を伺います。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
49歳で一人旅ということだったんですけれども、それまでは23年どんな会社勤めをされてたんですか？
89年にメルボルンに来まして、
はい、
そこからある日系企業に勤めてまして、
はい、
それからずっと真面目にそこの会社しか働いてなかったんですが、
はい、
ちょっと会社の中でいろいろ上層部が変わったりしてですね、
はい、
もう会社の中の雰囲気が非常に悪くなりまして、
うん、
まあ旅行に行く前1年か2年ぐらい前から女房にはもう会社辞めたい、辞めてもいいというような話はずっとしてたんですね。
ああ、そうだったんですか。で、奥様はそれに対しては何ておっしゃってたんですか？
まあ、辞めてもいいよみたいなことを言ってたんで。
すごいですね。
まあ、それで、12年の5月ぐらいですか、
はい、
であともう何人切れとかいうような話がまた出てきてですね、
はい、
そんなんだったらもう僕辞めるわということで、
うん、
でまあ自分から手を挙げてリタンダントパッケージっていうことで、
はい、
退職金をちょっと優遇してもらって辞めたんですね、
はい、あ、そうだったんですね。
でまあその時の上司がいい人で、
はい、
税金の関係もあるんで7月までいていいよっていうような話があったんで、
はい、
2ヶ月間いろいろ転職活動もしながら、
うん、
まあ辞めたらどっか行こうかなみたいなふうにちょっとその頃から考えてたんですね、
はい。
それで辞める日を7月20日というふうに決めて、
うん、
で、まあ、今まで、オートバイが好きだったんで、
うん、
最初はその南米にこの際だから行ってみたいなというふうにちょっと思ったんですよ、
はい、
で、まあ、女房に相談したらあっちは分かんないし危ないから、
うん、
オーストラリアだったらいいよということでじゃあオーストラリアに行こうか回ろうかということ
で国内をということですね。
国内で、
はい。この時のお話はもう今から4年ぐらい前になりますかね、伝言ネットで掲載されたので、
はい、
お読みになった方もいらっしゃるかもしれないですけれども、それでどうでしたか、実際出てみて。あちこち行かれましたよね、かなり。
そうですね、うん、幸いというかですね、僕がそのオーストラリアを回りたいっていう思った時にたまたまその友達の中で昔オーストラリアをやっぱりオートバイで回ったっていう人がいて、たまたまなんですけどね、その花ちゃんっていう人にいろいろアドバイスを受けながらこのそのルートとかをいろいろ決めて、やっぱり不安だったんですけども、楽しみでしたね。
その花さんにはどうやって巡り合ったんですか？
花ちゃんはね、どっかでパーティーやってて、バイク乗ってる人がいるからっていうことで人から紹介されて、なんかそういうきっかけでいろいろその会わなければいけないような人に会えたというか。
不思議ですね、その縁というかね。
そうなんですよね。
でその方々のおかげでこう安全な道をというか。
そうなんですよ、僕どっちかといえばちょっと形から入るタイプで、
はい、
本来ならばステップを踏むタイプなんですね。
血液型は何型なんですか？
A 型なんですけど。それで本当ならば、
はい、
そんな無職の状態で行きたくなかったんですよ、
うん、
だから一応会社辞めて就職してから腰が安定した状態で旅行に行こうかと思ったんですけども、
はい、
そこでまたちょっと B 型のコンさんっていうのがいるんですけども、知り合いで、
はい、
その人がもうさっさと行った方がいいですよみたいなことでまたプッシュされてですね、
うん、
じゃあ仕事見つける前に行くかみたいな感じで、で結局何も決まらないまま出発したんですね。
大決断でしたね。不安ありました？戻ってきてからどうなるんだろうみたいな。
いや戻ってきてから実はなんとかなるかなって軽く考えたんですけどね。でも実際戻ってきたら就職しばらくできなかったですけどね。
あ、やっぱりそうなんですか。
まあでも就職決まる前に行けてよかったですね、逆に。もしかしたら本当決まってから行ってたらチャンスがなくなって行けてなかったかもしれないんですね。
そうかもしれないですね。お休みなんか取れない状態だったかもしれないし。でまずどっから行かれたんでしたっけ？
そうですね、いろいろ日程を考えたら、3分の1周ぐらいっていうルートが決まりましてですね、
はい、
で昔からいろんな人にエアーズロック行くとだんだん 地面の色が赤ちゃけてくるよっていうような話は聞いてたんで、はい、まずエアーズロックは絶対行きたいと
抑えていく、
抑えると。
それまでは行ってなかったんですか？
行ったことないんですよ。
お住みになってたけど。
そうなんですよ。で、まあエアーズロックを起点に、あとはもうその西の方にずっと流れていこうかいう大体のルートは決めてたんですけどね、はい、で、まあ、僕はオフロードっていうか、はい、まあ、ダートバイクが好きなんで、うん、できるだけ舗装道路は通らないで、うん、そのオフロードを通りながらエアーズロックの方に向かってたんですよ。全然人のいないところでバイクが壊れたら怖いんで、うん、バイクだけは新車で買ったんですよ、うん、まあ、多少金優遇性もあったんで。
でその新車のバイクは壊れることなく、
あ、もうなしく、ね、パンクもすることもなく、全然問題なく戻ってきました。
なんかヒヤッとした経験はないですか、その中で。
いや、やっぱりですね、そのオフロード走ってるとブルダストっていうのがありまして、はい、そのまあ、内陸部だと本当にただの砂地みたいなところがいっぱいあるんですけども、はい、結構雨とかでその下がえぐれてるような感じがあるんですね、うん、ただ表面から見たらただの砂地にしか見えないんで、はい、そこを通過した瞬間に穴みたいなのがドーンと入ったような感じになって、ものすごいハンドルが取られちゃうんですよ。
落とし穴みたいになっちゃう。
そうなんですよ、で表面から見てわからないんで、うん、で最初はちょっとやっぱりおっかなびっくりで、まあ、80キロぐらいで走ってたんですけども、うん、まあ、だんだん慣れてきたらもうやっぱり100とか120ぐらいでずっと走ってて、
そんな中を、
やっぱり途中途中でガーンとかなって、ああみたいなのありましたけどね。、う
ん、転んじゃったこととかは
あ、ないんですよ。
怪我はなく。
怪我もなく、よくちょっと趣味で友達と一緒にいろいろ山の中走ってるんで、はい、まあ、その辺の練習はちょっとしてたんで。
あ、そうか、それは大丈夫だということですよね。はい、一番思い出に残ったのはどこですか？
そうですね、2つあるんですけども、はい、1つはですね、ちょっと僕時間を間違えてまして、はい、ノーザンテリトリーからウエスタンオーストラリアに入った瞬間にガソリンスタンドで入れたんですね、うん、それがちょうどちょうど内陸のど真ん中のところなんですけども、はい、でまあ3時半ぐらいだったんですよ、はい、ウエスタンオーストラリア時間で。だからまああと3時間ぐらい日没まであるなということで、まあそこから強行でもうそのままさらに西の方に走っていったんですけども、はい、よくよく考えたらウエスタンオーストラリアって大きいんですよ、うん、だからパースの3時半とその内陸部の3時半って全く違うんですよ。だから3時半出たらあっという間に日が暮れちゃって、あれと思ったら4時かな、なんかそれぐらいに日が暮れちゃったんですよ、それでもう真っ暗闇なんですけども、まあ、とにかく街もないし進んでいかなきゃいけないということで、さっさと行けばいいんですけども、やっぱり夕日があまりにも綺麗かったもんで、何回も止まっては写真撮ったりして、でさらにまた遅くなったんですけども、やっぱ夕日とかすごい綺麗なんですよ。でそんなこんなやってるうちにあっという間やっぱり日が暮れまして、そうするとですね、やっぱり昼間その全く雨の降らない状態なんで、水蒸気が日没とともにふわーっと上がってきたんですね。もう一瞬にして霧みたいになってて、うん、そこをなんかこうおっかなびっくり、カンガルーがいるんであんまりスピード出せないんですよ、うん、やっぱり。それでまあゆっくりゆっくり走ってると、なんかもう自分一体 何をどこを走ってるのかわからなくなっちゃって、なんか本当に天国の中を走ってるような気分になったような。
怖かったような。
いや、怖かったというよりもなんか夢の中を走っているような、なんかすごい不思議な感覚でしたね。少し前まではもう真っ赤な夕日見て、でガーッと下がった瞬間に今度下からうわーっと水蒸気が上がってきて、これはなんかね不思議な感覚でしたね。
体験した人にしか
分からないと思いますね、僕はずっとこの旅行中はだいたいもう日が落ちる前にもう泊まって、どっかで泊まってたんで、夜走ったのその日一日だけなんですよ。それが1点と、あと1点はですね、なんかまあ EX マウスっていうところがあるんですけども、はい、ウエスタンオーストラリアで、まあ、そこで、まあ、初めて時間あったんで洗車とかしてて、なんとなしに音楽聴きながら もうなんていうんですか、その宿の近くを歩いてたら、うん、なんかその聴いてる曲とその周りの風景が ものすごいマッチしてなんか30分の散歩だったんですけども、なんかそれとその水蒸気はものすごいイメージ残ってるんですね、うん、あんまり外で音楽聴くっていうのは、まあ、この年なんであんまりなかったんですけどね、はい、本当にやることなかったんで、はい、その時の自分の置かれた立場とか、はい、そのオーストラリアに来たこととか、もういろんなその過去のことをいろいろ考えて、なんか非常に人生を振り返ったというか、まあ一日やることないですからね、もうそういうことを考えているうちに本当に、あ、だから俺はここにいるんだなみたいなのがあって、すごくあの悟りを開いたっていうわけでもないんですけども、すごくあの自分の内面を見つめるいい時間だったと思いますね。
49歳バイクで一人旅パート1、続くパート2では夢の冒険から帰ってきた豊さんの夢の冒険のその後の話を聞きます。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。